皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、大人になると一人で趣味に没頭したり勉強する時間は減ってしまいますが、書道やアート、最近大人女子の間では習い事の人気が復活してきたらしいということで、ライフスタイル雑誌クラッシーの記事を参考に今人気の習い事をいくつか見ていきます。デジタル社会の今、文字を書く機会が激減していますが、いざお手紙などを書く際に素敵な文字で書けたらいいなと思ってる方多いはず。書道も人気の習い事の一つ。続いては画家や絵画のテーマとペアリングしたワインをいただきながら絵を完成させるアートのワークショップ、絵画教室も人気のようです。学生時代に習っていたことの学び直しからちょっと個性的なワークショップが人気ということで、仕事などで時間に余裕がない大人だからこそ時間をうまく使って趣味を広げたいですよね。あ、でもそう考えると習い事って、私その絵とかもピアノとか習ってたんですけど、全部小学校ぐらいでやめちゃったというか、小学校卒業して本当にすぐに海外に引っ越すことになったんで、なんかやめざる得なかったみたいな感じで、それ以来なんかね、習い事っていうのね、やってないかもしれない。そう思うととても残念な気持ち。でも子供の頃はやっぱりいろいろやってましたよ。バレエもやってたし、プールも通ってたし、絵の教室でしょ、あと乗馬、あとなんかやってたかな、忘れましたでも嬉しいのが、私今住んでる自宅って子供の頃住んでた場所と同じなんですよ。だから歩いてると近所を、私ここの絵画教室通ってたってところがまだ今もあったりとか、ピアノ教室もまだあって、で上の娘が3歳になったんで、そろそろなんか習い事とかってちょっと今考えてるんですけど、あ、じゃあ絵の教室だったら同じとこ通わせてみたいなとか言いながら、先生とかもうお顔もお名前も覚えてないんですけど、なんかそういうのって素敵じゃんとか思ってるんですけどね。私ももしかしたら一緒に習い直すのもありなのかもしれない。結構なんかね、そこの絵の教室がガチガチのもう油絵とかそういうものを習うわけではなくて、本当にもう子供が楽しんでやるような、どっちかっていうと図工みたいな感覚で学校の行けるような感じだったので、私はすごく大好きで、ずっと何年も、通ってたかなっていう感じですね。ちょっと今から習い事か、なんかでも、あれとかやりたいかも。ろくろ回すやつ、あれはろくろ系は、セラミックスはお稽古じゃなくて高校の授業であったんですよね。で11年生日本の高2高3ぐらいの期間で、毎朝1時間目みたいな感じでその授業を取ってたんですけど、もう淡々とろくろを回して作品をどんどん作ってって、先生に1学期の間にどれぐらい提出するかで、どれぐらい評価がみたいな感じで、それで成績をつけてもらうんですけど、なぜかなんか私が作って焼いてくださいみたいな感じで棚に置いとくんですけど、なんか毎回後回しにされて全然焼き上がんなくて、焼き上がらないから何も出来上がんなくて、なんでだろうなって思ってたんですけど、未だにその件に関しては謎です。でどのろくろの先生も絶対授業中はボブマーレーを BGM にしてかけるんですよ。これは昔この番組でもお伝えしたことがあると思うんですけど、うちの学校だけじゃなくてよその学校でもセラミックスの授業って先生ボブマーレーかけてないって言うと絶対かけてるって言ってるんで、これはちょっとアメリカのハイスクールの七不思議だと私は思ってるんですけど、確かにさ、レゲエのリズムとかってろくろ回してる時に多分マッチするんだけど、でもじゃあボブマーレじゃなくてもいいじゃないかと思うんですけども、絶対そうだっていう
ちょっと謎だなと思っております。
あ、ちなみにボブマーレーはそれきっかけで大好きになりました。皆さんも新しい趣味、新しい習い事みたいなのを見つけるのいいかもしれません。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ボブマーレーでバッファローソルジャー。ボブマーレーでバッファローソルジャーでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私の友達の最強エピソードを言ってみましょう。お寿司はマグロさん、ヨウさん、こんばんは。いいですね、ヨウさんって。ヨウさんです、こんばんは。友人で1日に3人に振られた人がいました。誰でもいいんかと叫んでしまいました。そうだよね、なんか3人に振られちゃったのはかわいそうだけど、振られたらはい次はい次っていう候補がいたってことだもんね。3番目に告られた人なんてなんかめちゃめちゃバカにされたような気がしますよね。うん、私の周りというかもう全然連絡先もわからなくなってしまったんですけど、高校時代にそういう子はいました。あの結構これはもう時効20年以上前の話なんですけど、なんかうちの学校に双子がいたんですよ。双子の男の子がいて、で同級生かな、でまあ仲良かったんですけど、その子の家にその女の子がその双子の家に電話かけて、あの A 君いますかって言って、 A 君が出て、あ好きです、付き合ってください、あごめん付き合えない、分かった、じゃあ B 君に代わってって言って、双子の弟かなんかに代わらせて、 B 君好きです付き合ってくださいって言って、あごめんって言って振られた子がいるっていうのはあの聞いていて、やばいなみたいな話になってたんですよ当時。だけどこのお寿司はマグロさんのお友達はその上を行く3人なので、なかなかメンタル強いなっていう風に思いました。番組オリジナルステッカーをお送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、私の友達の最強エピソードをメールアドレス jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカーをプレゼントします。住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さあここからのコーナー、ようこの勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやってたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。じゃあ行ってみましょう。ラジオネーム塩昆布になりたいさん。家電量販店に行くとマッサージ機で気持ちよく本気寝をしている人たまに見つけます。内心みっともない、僕はこうならないぞと決めていたのですが、先日仕事が早く終わり、スーツのまま欲しかったカメラの下見をしに電気屋行こうと思い立ち、その前にマッサージ機の前を通ったら、なぜかその日はとても魅力的に見えてしまい、どれどれと腰をかけたらふっと記憶が飛び、その店の閉店間際まで爆睡していました。いつもは爆睡している人を下に見ていた僕は悪でしょうか、天罰が下りますでしょうか。大丈夫、全然悪くない、天罰は下りません。逆にそのマッサージ機がどこのメーカーのどんなものなのか教えてほしいです。あのマッサージ機ってもちろんいろんなメーカーさんからも出てるし、で今多分数も半端ないじゃないですか。だから私もついついあの家電量販店に行くと、どれがいいんだろう今みたいな感じで、あの買う予定とかはないんですけど、ついついそんなに気持ちいいんだったらでも購入も考えてもいいよねとか思っちゃいます。とはいえ私実は家にマッサージ機がありまして、これは自分の、 あの親がもともと実家で使ってたものをあの新しくするから、もしよかったらっていうことで、うちに私が欲しいって言って今我が家にあるんですけど、でやっぱりうちでちょっとパーティーとか、パーティーってほどではないんですけど、家でみんなで集まってバーベキューとかね、あの飲み会だみたいにやる時が割とありまして、そういう時はみんなね、ちょっとお酒が入った状態でマッサージ機にパッて行って、あの行く友人多いんですけど、大体みんな
寝てます。で一度寝落ちしちゃうとなかなか起きてこないので、ゆすり起こされてそろそろ終電の時間かもよみたいな感じでこちらが起こすんですけど、結構みんな幸せな顔でいびきかいて寝てるので、このマッサージ機で寝ちゃうっていうのは仕方ないと思うし、多分それを聞いたらあのお店側もね嬉しいんじゃないかな、むしろあこんなに気持ちいいのこのマッサージ機って、通りかかった人も多分チェックチェックと見てると思うので、とてもいいことをしたとむしろ思ってくれてもいいと思います。塩昆布になりたいさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。放送された方には番組オリジナルステッカープレゼント、 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ダボでピンキー。ダボでピンキーでした。ここからはジーンロックファイルズです。歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定してご紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。今回はこちらの方です。桜井和寿さんです。1970年東京都生まれ、1989年にミスター・チルドレンを結成、1992年にミニアルバムエブリシングでデビュー、シングルクロスロードが120万枚以上のセールスを記録、イノセントワールド、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌、名もなき歌、終わりなき旅など数々の大ヒットシングルを世に送り出してきました。2004年のシングルサインではバンドとして史上初となる2度目の日本レコード大賞を受賞、2022年にはデビュー30周年を締めくくる映画ミスター・チルドレン・ギフト・フォー・ユーも公開されました。それではそんな桜井さんの名言紹介していきたいと思います。アーティストっていうのは既成概念を壊せるほどのものを生み出せる人であって、僕もまだアーティストじゃないからアーティストになりたい、なんかちょっとツッコミどころ満載というか、あなた以上のアーティストいないでしょうとみんなが今思ったよね。では続いて、才能そんなものはないですよ、またツッコみたい、ちょっと続けます。でももし才能なんていうものがあるとしたら、努力を努力だと思わないことが才能ですかね。あとはミスター・チルドレンに捨て曲はない、この3つ今回紹介させていただいたんですけど、すごく謙虚な方ですよね。まだ自分はアーティストじゃないとかさ、才能なんてないですよとかね、ちょっと言ってみたいね、言ってみたいセリフばっかりですよ。でもあのこれはもう納得で、そんな謙虚な桜井さんでもミスチルに捨て曲はないよって自信を持っておっしゃってるということなのでね、その通りだと思います。それでは聞いていただきたいと思います。ミスターチルドレンでクロスロード。ミスターチルドレンでクロスロードでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは私の友達の最強エピソード。卒業式でいろんな先輩から第二ボタンをもらってコレクションしていた友達マジ最強とか、失恋した日に何も言ってないのに全てを察して高級旅館に連れて行ってくれた、持つべきは友だと心底感じたなど、友達の最強エピソードを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中、その他の情報はオフィシャルサイト X、 そしてインスタグラムもやってます。最近 TikTok も細々と始めました。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続き NAC5 お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。